しい雨音響き始めてる。信じる心に注がれた愛を握りしめて、嵐の闇の空の コスタ牧師に、命の神に関係のコスタ牧師にですね、まあ、証も含めて賜物のセミナーをしていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。ホワイトボードはなくていいです。
ハレルヤ、皆さんこんばんは。感謝します。それでは、最初に御言葉を読んでですね、それから始めてまいりたいと思います。第一コリントの14章の1節からお読みしていきたいと思います。今日はちょっと異言、私は異言と異言の解き明かしというですね、ところの、賜物のですね、セミナーさせていただいたので、そこをちょっとまたお話ししていきたいと思うんですけども、3番の方は337ページになります。コリント人への手紙の第一の14章の1節からお読み出します。それではお読みいたします。愛を追い求めなさい。また御霊の賜物、特に預言することを熱心に求めなさい。異言を話す者は人に話すのではなく神に話すのです。というのは誰も聞いていないのに自分の霊で奥義を話すからです。ところが預言する者は徳を高め、勧めをなし、慰めを与えるために人に向かって話します。異言を話す者は自分の徳を高めますが、預言する者は教会の徳を高めます。私はあなた方が皆異言を話すことを望んでいますが、それよりもあなた方が預言することを望みます。もし異言を話す者がその解き明かしをして教会の徳を高めるのでないなら、異言を語る者よりも預言する者の方が勝っています。お祈りいたします。愛する天の父様、このセミナーの時はありがとうございます。今日も本当に必要な事柄を語らせてくださり、豊かにこの導いてくださることをお願いいたします。感謝し、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。あるいは皆さんこんばんは。改めまして感謝します。お祈りを本当に感謝します。白馬スネルガイキャンプが非常に祝福されてですね、戻ってくることができました。 また個人的なことなんですけども、イザヤ牧師がですね、私長男がちょっと事故にちょうど遭いまして、でイザヤ牧師が九州に回してくださるということで、皆さんに祈っていただいて、本当にありがとうございました。ちょうど実は私が進学校のですね、まだ理事長の暗示を受けてなくてですね、今回集会で暗示をされたんですけども、でまたちょうど、一般の今回は一般の政界というのがありまして、初めて来た方々とか、ね、そういう集会がありまして、そこで、イザヤ牧師のメッセージされてたんですけど、そして証しを人吉教会のダビデ村上牧師がされてたんですが、ちょうどその時そのちょ直前だったんですけども、人吉でちょっと雪が降っていて、バイクで転倒しまして、でそれを見てびっくりした人が、その同じ車線じゃなかったんですけど、ブレーキを踏んだら長男の方にこう向かっていってしまってですね、車線を越えて、で引かれてしまってですね、ただバイクは大破したんですけども、もう使えないんですが、体は守られてですね、まあ、あちこち痛いみたいなんですけど、で骨は異常ないということを一番言われています。でとてもいい方でですね、宮崎市の方だったんですけども、昨日は一昨日ですか、福岡に送っていただいてですね、本当に感謝でした。で次の日の痛みはどうだってこうメールしたらですね、嘘のように体が軽いって書いたんですね。でそれは九州の方々が祈ってくださってるからだってですね言ったんですけども、本当にこう身体の祈りっていうのはすごいなっていうことをですね、本当に思わされました。やっぱ本人ももちろん本人のミスとか罪もあると思うんですけども、やっぱりアタックも受けてたんじゃないかなということをすごく思わされております。感謝します。それではセミナー入っていきたいと思うんですが、今年はですね、白馬スネルゴイキャンプということで、名前がですね、スネルゴイというのはその道路者、ギリシャ語で道路者ということなんですけども、そのような名前に変わって、そしてこの初めての集会だ、正解だった、すみません、キャンプだったんですけども、で食べ物によってもいろんなこう変化がありました。で私は、ね、異言と異言の解き明かしの食べ物だったんですけども、まあ、ちょうどその前にパウロ牧師はメッセージの中でですね、異言と異言の解き明かしは全く成長がないというふうにですね言われまして、でそれは5人解き明かしたら5人全部違うとかですね、まあ、誰か合ってるのかもしれませんし、5人全部違うのかもしれませんけども、とにかくこの、まあ、安定のことを言われたんですが、その原因は一つはこう、それを神様に期待してないっていうことですね、言われて、あと、どんどん使ってないことがあるっていうことを言われてですね、ました。で、本当にそうだなと思いました。また自分自身がですね、恥ずかしいことなんですけど、講師の私自身があまり期待してないようなところがあってですね、そのことを本当に悔い改めて祈りました。で、その時に、神様がなんか示しくださったんですけど、異言と異言の解き明かしが開かれたらどんなに素晴らしいことが起こるかということをですね、あなたはまだ知らないということを言われて、本当にそうだと思ってですね、そして実は異言と異言の解き明かしという球のところにはこう誰もというかほとんど人が来ないんですね。で他の人はこう例えばイザブシのところだったらこうわーっと100名ぐらいいるとかですね、たくさんおられるんですけど、本当に来る人が少ないんですね。でなんかそういうのもあって、何かこうなんかこう忘れられた賜物だなっていうんですね、思ってたんですけど、ただ人気があってもなくてもですね、人が来なくても来てもスネルゴイキャンプの中で神様を導いている賜物の一つの働きなので、私は、まあ、とにかくその働きをセミナーをさせていただこうということですね、行きました。そしたら今年は大勢の人が来られてですね、でびっくりしてですね、いました。でいろんな、それもしかもいろんな状況の方が来られまして、無牧だけど牧師がいない教会の方とかですね、あと教会はあるんだけど教会で預言者学校とかカリスマを学ぶ訓練する場所がない方とかですね、いろんな方が来られまして、で最初ちょっと高度な質問もあって、ちょっとみんな引いてしまってですね、私はそんなことはできないとかいろいろ言い始める方もおられたりしてですね、すごくこうちょっとあったんですけど、ただやり始めたらですね、聖霊のバプテスマ受けたばっかりという方もおられたんですけど、どんどんどんどん異言を語るようになってですね、なんか終わりの頃なんてみんなこう元気になってですね、いつもこの聖会でもそうなんですけど、元気になって帰られて、やっぱり賜物の働きは素晴らしいなということを思いました。で去年も来た方がおられたんですけども、楽しいっていうんですね、異言の解き明かしがとても楽しいっていうんですね、そういう方もいるんだなと思ってですねいたんですけど、複数の方に同じようなこう示しが与えられたりとか、いろんなこう賜物の現れっていうのもですねあって、本当に感謝でした。やっぱりこうサタンは 本当に卵を潰してですね、いろんな理由をつけてやめさせていくっていう、こうしないとかですね、そういうこと、そういう方向に持っていこうとするんだなと思いました。ただ私はただこう神様を導いているので、やれって言われているので、やり始める、またやり続けることがですね、本当にポイントなんだなということをすごく思わされました。本当にお祈りを感謝します。で、今日は威厳と威厳の解き明かしのところなんですけれども、あ、ごめんなさい、そのことをまた中心にお話したいと思うんですが、賜物はですね、いつも学んでおりますけれども、教会のものとして神様が与えてくださっています。ですから、教会のものとして用いるということですね、大原則になります。で、第一コリントの14章のですね、11章の、ごめんなさい、12章の11から12と、また27節にはこう体のものであるということが書かれています。ですから私たちは体に属するものとして用いるということですね。で、今いろんな苦文字とか御声とか、そういう部門もそうな、働きも全てそうなんですけども、この教会が土台であるということなんですね。だからそれがこう、この崩れていってしまうときに、本当にこう実を結んでいかないということですね。賜物の働きにおいてもそうだよということをいつもですね、覚えていただきたいと思います。で、賜物の具体的に現れていた時にこう一人一人に現れるのは一人一人なので、ついこう教会のものということを忘れてですね、預かったものであるということを忘れて、こう教会の外で用いてしまうということがですね、あったりするですね。それが本当にこの、この間違った方向に行ってしまうということなんですね。ですから教会のものとして必ず用いるということですね。そしてその教会に与えられた秩序の中で、建てられている牧師とか賜物のために建てられている人のこの権威と秩序の中で、こう用いていくということですね、必ず成していっていただきたいと思います。また、吟味をするということですね。どんな素晴らしい予言が語られてもですね、必ず吟味をするということをしていただきたいと思います。また今回予言のことにセミナーに出た方が言っておられたんですけど、パール牧師とか不思議さんの予言だったら丸ですね。他の人の予言は三角とか聞かないとかですね、もう人で吟味しちゃう人がいるけど、それはダメですということでですね、一つ一つの予言を必ず吟味してくださいということを言われたということで、本当にそうだなと思うんですが、必ずこう神様から来たものかどうかを吟味するということをですね、していきたいと思います。で、本当に確認を取ってですね、進んでいくということを成していきたいというふうに思います。で、今日のところはですね、威厳のところをちょっとお話ししたいと思うんですけども、この14章のところでは、愛を追い求めなさい、そして御霊の賜物、特に予言することを熱心に求めなさいとあります。ですから、愛が中心でありますし、その中で、しかし同時にこう予言することを熱心に求めなさい。ですから予言は、賜物の中でも特別な位置があってですね、神様特別にこう予言に対してこう御心を持ってですね、この私たちに愛と同じようにこう用いていきなさい、することを熱心にしなさいということですね。ですから こう与えてくださいって祈る、それは素晴らしいことなんですが、私たちに賜物が現れて本当にこうですね、それが実際に用いられていくのは、こう用い始めることを通して、用い続けることを通して、それがなされていくということですね。それを主が御心とされているということを覚えていただきたいと思います。で、それで今日は威厳のことなんですけども、威厳はこう人に話すのではなく神様に話すというふうに書かれていますね。ですから私たちはこう神様で霊で祈るわけですね。何言ってるかよくわからないけど、その神様と私たちがこう霊で、こう威厳を通して霊で祈っているわけなんですね。ですから威厳で祈ると霊がこう強められていきます。で、もちろん祈りの中心は言葉でですね、神様いろいろお願いしたりこう聞いたり、いろんな祈りをですね、私たちはするわけなんですが、ただ、霊で祈るときにですね、それは私たちを強めていく。また、霊で祈るといろんな霊的な事柄が開かれてくるわけなんですね。私は東京にいたときにですね、道階段なんですけど、祈祷部に入ってたんですけども、その時岡丸牧師が導いておられたんですね。で、こういう聖会の前にですね、いつも準備祈祷をするんですけど、いつもマシンガンのようなですね、威厳でダダダダダダダダってこうやるわけなんですね。で、祈るんですが、特徴があってですね、ゆったりしてるときはですね、あ、今日は大丈夫なんだなと思うんです。で、こう顔が険しくてダダダダダダダってこう祈ってるときはですね、なんか必ずあるんですね。その習慣にですね、こうなんか叫び始める人がいたりとかですね、なんかこの外部からいろんな人が来たりとか、いろんなこう動きがあるんですね。だから岡丸牧師を見てると、ああ今日は大丈夫なのかなとかですね、今日は何かあるぞとか、でも祈っておかなくちゃいけないとかですね、なんかそういう感じだったんですね。でも岡丸牧師というのはその威厳をすごく語る方でですね、まあ、6時間とかぶっ通しで祈ったりするんですけども、 で途中特に3時間あたりからですね、力が逆にこう普通の人と逆でですね、3時間あたりから声もなんとかかんとかとかですね、すごく声が出てきてですね、すごい祈る方なんですけども、こう威厳で祈るっていうのは、そのこう霊的な言葉をですね、本当に私たちに開いていってくれるものであるっていうことをですね、覚えていきたいと思います。そしてもう一つ威厳の特徴は、その教会ではですね、必ずこう神様に殺されているのは、こう自分が祝福されるっていうんじゃなくて、他の人にちゃんと分かるように、他の人が恵みを受けることができることが優先しなくちゃいけないってことなんですね。ですから威厳を語るんだったら、解き明かしがないと、ダメですよってことを言っています。ですからどんなに素晴らしい予言が、パウロは誰よりも私は多くの威厳を語ることを神に感謝していますと言っていますから、パウロはいろんな威厳を語れたんですね。いろんな種類の、今回威厳の賜物のところにユージ君が来てくれてですね、いろんな、すごく助かったと言いますかね、いろんな威厳で祈ってそれを解き明かすということもできたんですけども、いろんな威厳が語れるように私たちはこう求めるでですね、どんどん語っていったらいいと思うんですね。ただしかしその教会においては、その、ね、たくさんの威厳を語れることは素晴らしいんですけど、それを解き明かすことが大事なんだということなんですね。ですから必ずこう威厳を語る、そして自分も例えば語った人が自分で解き明かせたらもっといいですけども、そのようにこう解き明かすことを求めていってくださいということをですね、ここでこう言われているわけです。ですから、まあ、そうでなかったら威厳の方がですね、勝っていますと言っています。ですから予言の方が勝っていると言っています。だからでも、もし解き明かしがあるならば、予言と同じように用いられていくということですね、覚えていきたいと思います。でなんで予言があるのに、その威厳と威厳の解き明かしを神様与えたのかということですね、そういう疑問もあるんですけども、でもなんか特別な身心を持ってですね、この賜物を神様は私たちに与えてくださったんだということを思います。ですから皆さんもこう自分で威厳に重荷があるとかですね、なんかこう解き明かしになんか導かれている方があったらですね、どんどんですね、また用いていっていただきたいというふうに思います。で今、集会ではこの予言は2人か3人が話して、他のものはそれを吟味しなさいとありますけれども、威厳もそう書かれているんですね。読み開きにならなくて結構なんですけど、27節ではもし威厳を話すならば、2人か多くても3人で順番に話すべきで、1人は解き明かしをしなさいとあります。ですから今私たちの集会では、あまりそういう威厳と威厳の解き明かしっていう、そういう賜物のを用いる集会はまだあまり公の集会ではないんですが、この後こう開かれてきたら、そしたらこうみんなが語るんじゃなくて、予言と同じように2人か3人が順番で話して、で1人は必ず解き明かしをするっていうですね、まあ、人に分かるようにこう、ですね、語るっていうことが必要であるということを覚えていただきたいと思います。でもちろん威厳にはこう2種類あって、英語とかフランス語とか中国語とか、この地上にある言葉ですね、ペンテコステの時に他のいろいろな国言葉で語られたように、ある人の予言はある国の言葉であって、ある国のその国の人が聞けば分かる威厳ってのがあるわけですね。でも同時にこの地球上には全くないですね、どこにもない威厳なんだけど、言葉なんですけど、解き明かすことの人がいれば、それははっきりとその神様が語っているメッセージがあって、それを解き明かす人がいると、それがこう神様のメッセージがあるっていう方も、そういう威厳もあるわけですね。ですからそういう2種類の威厳があるんですが、いずれにしてもこう解き明かすということがですね、重要であるということを覚えていきたいと思います。で最初に神様は賜物に関して、皆の益のために与えられていると書かれています。これは大事なことだということですね、覚えていただきたいと思います。自分がこう霊で祈ったり祝福されるのはいいんですけど、コリントの教会はみんながこう威厳を集会中にバラバラバラっとこう語り始めて、こう集会が混乱したり妨害されていたんですね。でもそうじゃなくって、賜物っていうのはこう皆の益のためにあるんだから、ちゃんと秩序を持ってやること、そして人に分かるようにですね、用いることがこう進められているっていうことを覚えていただきたいと思います。それではお祈りいたします。愛する天の父様、感謝します。さらにこう威厳と威厳の賜物に関しても、主が豊かにさらに開いてくださり、主が導かれるところまで私たちがさらに用いて、また多くの方々の救いや、また祝福のために、また教会の、益のためにさらに用いられていくことができるように助け導いてください。この時を感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。感謝します。
はい。 どうもありがとうございました。今威厳のことは言われましたけど、今日龍君の送別会をしたんですけどね、なんか20日まで伸びたので、なんかちょっともう一遍送別会しようかと思ったんですけど中国語で賛美されたんですね。で中国語は まあ、ある程度わかります。それとうちは今今後の人がちゃんと今後の人がね来てまして、今後も来るんですけど、で彼が自分の国の言葉で今日は賛美されたんですね、彼にってことでね。まあ、向こうの人はなんかそういう時に歌を歌うのがなんかすごくあれみたいで、すごく綺麗な歌だったんだけど、言葉がね、これは言葉なんだっていうような言葉ですよ、やっぱり我々から見たら。私は最近のいろんなそれからもう一人はハイチの人が来て、ハイチの人たちもフランス語ペラペラ喋れるんですけど、部族ですね、民族の言葉、大体皆さん日本と違って同じ言葉を一つの国民が話すんではないのは、特にアフリカとか南米はそういうのがいっぱいあるので、まあ、その彼らの部族の言葉をで賛美されたんですね。それもまたね、これ言葉なのかっていう。だから威厳はもちろんさっき言われたようにこの地上にない言葉、天使の威厳っていうのがあるんですけども、はっきり御使いの威厳って書いてありますから、聖書にね、御使いの威厳もありますけど、結構案外ですね、これは言葉なんかと思うかもしれませんけど、実はどっかにある言葉か、あるいは中世とか古典時代の言葉の可能性もありますから、皆さんが思う以上に言葉の可能性が強いと私は最近思ってるんです。昔はなんかこれは違うな、これはなんかへんてこだなと思ってましたけど、最近ね聞きながらね、歌としては綺麗なんですけど、言葉と考えたらさっぱりわからないっていうのがいっぱいあるんですね。だから威厳というのは結構そういうのがあるというふうに思います。はい、それであと5分しかありませんけど、実践をちょっとだけしたいと思うので、牧師を必ず入れて3人ぐらいずつなってください。3人ぐらいずつ、3人だと男女絶対ならないから、はい、牧師を入れて3人ぐらいずつ、パッパッパッと適当に、まあ、夫婦は別れていいところは別れて、ね、別れるとまずいところは別れないで牧師も入れて3人ずつぐらい、あそこはもう同じ教会ではそれ一緒でいいですよ。はいはいはいはい、でパッパッパッと、はいはい、で初めての人とかいうところがあるところはその人も入れて 4,5 人になって構いませんから、はいはいはい、誰か一人一緒に、まあ2人でもいいや。 そしたらはい、はい、それで3人ぐらいになりましたか。まあ3人でも4人でもいいですよ別に、ね、はい、そしたらですね、そこで牧師官などいますよね。牧師が私が今一緒に賛美しますから、その後霊歌を入って一緒に霊歌のまま威厳に入って予言を語ってください。個人予言は絶対しないで、ね、個人予言以外は何をしてもいいですから。初めての人は予言って何だと思うと思いますので、まあエッサも信じてない人はもしいたら待っててくださいね。だけどエッサも信じて聖バプテスマを受けたら誰でも語れるので、思いに来る言葉を声に出して言ってみてください。でそしてもちろんそれは最初は予言じゃなくて単なる自分の思いかもしれませんけど、ね、初めての人はそれでいいですから語り出す、ね、でもある程度予言をしている方はできるだけ正確に捉えるということを意識して予言してほしいというふうに思います。いいですかね、はい、なんか そこガチャガチャ揉めてますね。できたら年寄りを動かさないで若い人が動いてください。 それはいいですかね、今後の牧会的なことを考えて、いいですか、年寄りを立たしたり動かしたらダメです。若い人がさっと動くんです。これから新しい人がいっぱい来るんだから、牧師とか伝道師とか若い人が動くんです。年配の人を動かしちゃダメです。そんなことしてたら二流です、奉仕者としては。いいですか、これがどんどん人が来るのにそういう態度してたらどうしようもないでしょうか、ね、もうちょっとプロの意識を持ってほしい、はい、でじゃあいきますね、はい、この命捧げあなたに仕える、この身も魂もあなたのもの、この地に全地にリバイバルを、後の雨をもたらせたまえ。あれれぶらすんねれぶらぶらぶらぶらぶらすんね。 はい、イエス様の御名によってお祈りします。アメン、はい、それで今日体調が良くなくて祈ってほしいって人います？癒しの祈り、体でも心でも霊でも何でもいいですけど、一人だけ、一人、二人、一、手書いてあげて、8人だけか、少ないですね。もっといっぱい遠慮しなくてあげてください。人数が多い方がいい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13人いますね。じゃあ、わかりました。その人たち立っておいて、今手を挙げた人すみません。あ、癒し人を必要な人に立たせるのかわいそうなんです。いいです。癒しの賜物を求めてる人手を挙げて。癒しの賜物を求めてる人。はい。その人たち立って、癒しの賜物を求めてる人立って。はいはい。ちょっと担当者が決めるから。はい。じゃあ今手を挙げた人、もう一遍手を挙げて、申し訳ない。今手を挙げた人、もう一遍。じゃあ、担当言ってきますね。じゃあ、芝牧師のために、山田牧師の男性だから。それから、手を挙げて癒しの必要な人。舞子さんは女性だから、女性の牧師いるかな、女性の牧師。じゃあ、イスラエル夫人。はい。だから、その次誰だっけ、そこ。千田兄弟のために、男性で、南くん。それから、あ、ごめん、赤いと切っちゃったな。風正くんのために、エリシャ牧師。エリシャ南牧師。はい。それから、ごめん、誠くんじゃなくて何だったっけ、翔くん、ごめん。翔くんのために、男性、あ、じゃあ、お父さんあれだから、岡田牧師。はい。だから、他手を挙げて、癒しが必要な人手を挙げて。はい。じゃあ、安子さんのために、飲み山、あ、フェイス牧師。忠春兄弟のために、ダビデ村上牧師。うちの父です。だから、相手を挙げててね、なんだっけ、向井牧師のために、峰子牧師のために、お母さん。はい。だから、あ、決まった人はそうやって。それから、安倍さんのために女性だから、なんだっけ、桑岡さん、ね、あと女性ばっか、あ、男性がいた、ごめん、名前が飛んだ、広瀬君、広瀬君のために、山下牧師、はい、それから、ですね、あと女性3人だね、女性か、女性の牧師で、2番目に癒しの賜物を求めてる人、あ、じゃあ、恵美牧師が、イスラエル今村さん、他にいます、2番目に癒しのために、辻郷牧師が、岡田久江さん、他にいます、女性の牧師で3番目に癒しのために求めてる人いないか、じゃあいいや、はい、そしたら2人がかりでいきましょう、決まってない、まだ山下牧師決まってなかった、決まったよね、決まった人はそうやってて、じゃあ、決まってない人は、あったんだ、あ、じゃあすみません、じゃあ、平牧師、これで決まった、はい、見てですね、あ、はるみさんがいて、あ、癒しの玉でも立ってたの、あ、ごめん、見えなかった、じゃあ、2人で一緒に乗って、あの方と一緒にね、はい、それで、今言った人は担当者です。担当者のところに、もう男性で組んでるから、誰が行ってもいいですから、誰のとこでもいいですから、2、3人ずつついてください。そして祈ってあげていただきたいと思います。いいですかね。時間がないので5分ぐらいしかできませんけど、キャンプから帰ってきたばかりなんでね、霊の素がすごく強くあるので、今治るように祈ってね、今治るように。で、担当者は決めたけど、担当者以外の人もどんどん行ってください。ね、1人につき大体何にもつかないで、2人か3人ずつぐらいで、それ以上行ったらもう分かれて。安子さんのところ一人ですね、誰かついて、だから、一人に三人でいいですよ、一人三人ついたら、もう他のところに行ってください、一人三人ついたら、まあ、4人まではいいや、はいはい、はい、さっき言った人が導きで、はい、はい、もうすぐ祈ってね、はい、5分ぐらいしか時間がないから。そこちょっと多すぎる、人数が。はいはいはい、こっち2人だ、あとどこでもいいや。